そのためにあなたは本当に父なる神の御前において私たち一人一人のために取り出し祈っておられることを感謝いたします。あなたの願われたその本当に霊性を持つことができますように。そして主よ、この物質の世界をあなたの霊性で支配することができますように。主よ、あなたが祝福してください。御霊が今日豊かに私たちを輝かしてくださって、私たちはこれから後の世界をどのように生きるべきかを教えてくださることを切に切に願い、主イエスキリストの御名によって祈りました。
アーメン。
はい、では今日恵みをいただく御言葉はヘブル書11章です。ヘブル11章6節。はい、はい、ではヘブル11章1節と6節です。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。
アーメン。ハレルヤ、主天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたが尊いこの奥義を私たちにさせてくださることを感謝いたします。この奥義をくして私たちは自分の信仰の成り立ちを見守ることもできない。そしてこの奥義なしでは信仰によって編み出されるその世界の主人公になることもできないからね。要は私たちを越していこうとしています。しかもこれは許されるべきことではありません。私たち自身がこの世の主人公だからね。主よ、私たち自身の本当におろそかなところをあなたは全部直してください。そして信仰によって、信仰によって神に喜ばれる存在となられますように。イエス様、あなたが祝福してください。今日も私たちは主が生きておられることを信じてこの場所に集まりました。そして主よ、あなたにあって与えられた信仰によってあなたに望むとき、望みというものを持って祈って、まだ賛美して実践してあなたの御前に進むとき、主よ、必ず報いてくださるということを信じて進むことができますように。今日は確信についてあなたが学ばせてください。確信を学ぶことができますように。確信を学ぶことができますように。主イエスキリストの皆によって一人一人を祝福しました。
アーメン。
昨日ですね、ある展示会に行ってきました。その展示会に行ってですね、AI について、そして量子コンピューターについてちょっとね、なんか勉強したいなって、これが分からなかったらもうどうしようもない。で、これを分かって皆さんにも教えたいし、この世界をより知ることによって、これから展開されていく世界に対して、自分がどう対応していくべきか、そういうヒントをちょっといただきたかったんですね。それで行ってみたら、行ってみたら、もうさらに氷の準備になってきます。なぜかって言ったらね、量子コンピューターの世界というのはあまりにもね、膨大すぎて、一人一人の理解している、ね、その理解度が低すぎるんですね。私が行って回ってみて、彼らを決して私が、ね、無視するということではなく、量子コンピューターの世界があまりに無限大に大きいので、彼らが今知ってこの、理論を立てて、そして編み出されたその世界というのが、例えば、1の上だ、あるところは3の尻尾だけみたいな形なんですね。だからそのあることはできているものの、量子コンピューター全体に対してのこのね、説明にはなってない ということだったので、東北大学だったっけか、あの
中大
学、違う、座って私見てたやつ、
東北大学
の時はとうとう私熱がいました。なんか人が出てきてやるのかなって永遠とね、もうなんか小さい感じでやってるからね、あのおじさんいつ終わるのかな、いつ終わるのかなって、そのおじさんが会社で出てくるのを私は人だと思ったので、とうとうね、まあ日が守らないなみたいな、ね、で中にいる若いこう質問した人がいたよね、その人を見てね、あの人の出番なんだろうねって、この後なかなか終わらないからこの人が出れないみたいな。そんでね、こんなタワーを聞いていいだろうか、聞いてももう全くね、よくわからない世界だわみたいな、そういうことをだったんですけど、帰って来る時に、その資料を全部見直して、昨日いただいたね、ブス一個一個のご資料いただいたよね、その資料を見直して、そして今日もう一回行ってチャレンジするべきところがあったら行こうということで決めてきたんですけど、お家にここに帰ってきた時にはね、向こうに行く必要を覚えるのが 0% になってこれね、私が調べて私が理解した方が早いって御霊が教えてくださって、量子コンピューター私が調べる、でそれで理解する、皆さんに教える、可愛い気が通ってできる、できないですよ。でも私が教えるということではなくて、この量子コンピューターが編み出す世界を主が皆さんに教えるんですよ。なんで教えるかって言ったらね、これからの世界においてこれを知らずにしてはね、ですね、支配者と奴隷になってしまうということなので、それを主が教えてくださった、はあ、どうすりゃいいんだと思ったんですけれど、その量子コンピューターの基礎になるようなものなんかないかなと思って、私がね、今ねそれ見つけられない、今日ちょっと見ようとしたんだけど、見つけられなかった。昨日ね、皆さんが見てるところで私見たよね、なのに見つけられないんですよ、量子コンピューターを理解、主はね、理解させてくださったんですけど、皆さん、これでいいか。これをね、箱だと思ってください。このね、箱。で、穴が開いてるよね。ここに、500円玉にことだ。わかった。どういうことかって言ったらね、量子コンピューターって何者って言ったら、一つの箱の中に500円玉1個入れました。そしたら今量子コンピューターではない世界において、皆さんが私たちが使っているのはトレンジスタというものが入っているんですね。これがいかにたくさん入っているかということによって、1ギガ2ギガ3ギガとかギガ数が増えれば増えるほど、コンピューターとしての性能とスピードが速くなるということなんですけど、このね、トレンジスターの世界によって、飢餓と呼ばれているこの世界において、この中に500円玉を入れて、どうやってさっきシェイクする、ね、これを1分なら1分した時に、ね、編み出される世界がどういう世界かって言ったらね、このトランジスターの世界においては、一番最初に入れる時に、どれが思ってた、こっちが表、裏なんですね。だからこれ表裏があるものをこの中に入れるということによって、ね、この中に入ったものを揺すってみた時に、そんなに揺すっても裏表のどちらかしっかり出てこない、ね、ということなんだけど、これはこの中でね、こうやってやった時に、トランジスタの世界では裏表しか出せないということ、量子コンピューターでこれをやると どうなるかしたらね、あらゆる角度が見出せるんですよ、ね、だからこれとこれの世界だったんです。今までこれとこれの世界だったんだけど、こうやった時にある時はお金がこうやって回るんですね、ある時はこうなるんですね、ある時はこういうふうになる、ある時はこうなる、ある時はちょっとだけこうなって回転すること、あらゆる回転、このあらゆる回転のね、それを全部ね計算できるのが良心。裏表しかないものに高さ広さね深さね斜めあらゆるものが全部計算できちゃう。じゃあここまでだったらね、私たちに何の関係がある。私はね、信仰を実生活の中で実体化するというのが私を通してのイエス様の計画なんです。そしたらそれだけだったらこれ全然ね、もう私たちとはあまり関係ない。そして、この量子学を勉強している人たちが専門的にあることにものを用いるということにしかこれは用いらない、そういうことになってしまうんだけど、その時にね、その500円玉にイエス様が私に教えてくれた。どういうことかというと、量子コンピューターの素晴らしいところは、今50円玉があったよね、50円玉があったら何通りでも計算が出てきてしまう。でどういうことだ、50円玉の重さに対しても何通りでも計算ができちゃう、この、50円玉の、価値についても何通りでも計算ができちゃうということなんだけど、この50円玉が一番有効に使われる使われ方が量子コンピューターの方で、それが経済だったら経済のデータが分かっちゃうね、この50円玉を使って文化を、ね、文化活動をするとしたら、その文化活動をするのにこの50円玉で文化活動をする一番良いところを用意し込んでたわけです、ね、だから、ね、政治経済文化教育の面においてこの一つの中にある、ね、この一枚のものに対して最大限と最小限と真ん中とか全部計算ができちゃうということなんですね。じゃあこの中に500円玉が入っていました。これで経済活動をしようとした時にどういうことが量子コンピューターの中で起きるかしたらね、あらゆる角度で計算ができるということはどういうことを意味する。これで経済活動をしますって言ったらね、この500円を一番最大に活かせる商品を見つけるんです、量子コンピューター。ね、そしてこの見つけた商品をどこで仕入れたら一番いいかを見つける、それを最大限にどこで売れば一番利益が出るか、それも計算するんです。そんでこれの繰り返しを、その時利益が出るよね、利益が出たものとそういうもので、この50円をベースにして私が1兆の金持ちになるためにこれをどう生かしていいかということを全部計算して教えることができるのが量子コンピューター。だからこの秘密を知っているね、あいつらが子供たちで全部退学させちゃう。そして何をしているかって言ったら、量子コンピューターをね持って最大限量子コンピューターを利用できる人の人材を彼らが作っているんです。量子コンピューターはこう作る人たち、専門家開発者たちがいるよ。開発者たちは開発先をしているんです、ということなんだけど、これの、開発した人は開発に夢中だからこれの価値がよくわからないんだけど、価値を誰が知ってるかって言ったら、今グローバル企業の人たちはこの価値を知っている、価値をしているので彼らは
自分たちがこの量子コンピューターによって編み出される完璧なこの世界、それに対して、自分たちが政治経済文化教育の面においてね、あらゆる権利を今取ろうとしている、どういうことかといったら、これによって編み出された商法、これによって編み出された方法、それにビットコインの暗号化する、ね、それを、用いて、それで今はコンピューターの中からいろいろと資料をこうもらう、でも今もらえなくなった資料がたくさんある、ね、有料になっている資料がたくさんあるんだけど、これからは彼らが編み出したものを、私たちが必要であるということで使おうとしたら、ビットコインの中に、ね、入れ込んだものに入らなければ、お金を払って入らなければ、これ立てないんです。立てないからどうなるかといったら、彼らが作った仕組みの上で、1ペンスとか払って、だからもう全世界のお金がそれを借りられる、こんな恐ろしい世界に今私たち生きている。だからこれから彼らは、アメリカで今ね、もう大統領で、大統領も引きずり下ろすじゃん、ね、までのことができる。彼らはもっとできるようになるのが、この量子コンピューターの力を、ね、手に入れて、そのビットコインのこの暗号化するこの鍵の力を手に入れて、あらゆる人間が考えられる必要なものに全部彼らがね、独協を出すんです。簡単に出してしまう、ね、そんで今 これは真っさらのこの世界なんです。何もないような世界なんです。何もないようなこの世界において、ね、彼らが思いついたことをそれを発表してから、それは本当にみんなにとって必要なものなんです、ね、発表したものをビットコインのあの鍵でかけてしまうと、それは普通に今までみんなが使ってたものなのに、彼らが発表してそうやって鍵かけちゃったことによって、必ず使う人は何らかの形で支払いしなければならない。なんかね、私これ刑事録の世界じゃん、理解ができない。彼らの許可なしではお理解できない。刑事録の世界にも入っちゃってるじゃん、ということを思い出しました。だからね、これね、気違いみたいにいろんなことをちょっと登録しといた方がいいのかなって、なんでそんなことするのと、ね、聖書の御言葉はもう今お金払わなきゃいけないんですよ、で払わなければならない理由は、聖書公共会とかで、資金がないのでっていうことが表立って、そういうことだったんだけど、そういうことではなくて、権利を全部私物化してしまう、その世界が来てしまうので、だからもう人はもうまるっきり奴隷状態、何かを使って何かを使って支払って定期料金、水道料金みたいな、支払ってそれでどうしようもないということなんですよね。でもこれの知識を知っておいて、これを私たちが生かすことができたらどうなるかといったらね、支配される奴隷階級ではなくて、自分がね、支配する階級に行くことができる。で、今キリスト教会でこれ気づいている人がいるのか、なんかね、目の前真っ暗、真っ暗なんです。だからこの量子コンピューター、これをね、いち早く手に入れたいな。で、手に入れるには、どういった目的を持つべきかとか、そういうことなんですけれど、 ね、彼らが今ね、あの科学者たちが編み出している世界が何かしたら、ね、何でもありの世界なんです。さあこれ聖書の言葉に、ね、帰ってしまったら何、全知全能でしょ、うん、これ神の称号なんです、うん、だからこの、 あのコンピューターの世界で、この量子コンピューターの世界においてもう何でもできちゃう、うん、そういうことなんだけど、この量子力学とかを利用したら、どういった世界まで今あの実現してしまうかって言ったらね、瞬間移動で、ありえないと思うでしょ皆さんね。声が瞬間移動してんだ今、うん、電話で
まあちょっといろいろ原理は違うけど、ね、
物がこうやってね、あの、普通ありえないことがこうやって私たちのところにね、あの絵も今届くよね、手紙もシュッと届くよね。でそういうことであるんだったら、あの彼らが今あのやろうとしていることが全然不可能な世界ではない。なぜかしたらね、いい、私ね今パスターがちょっと、理論が違うけどって言ったんだよね。イエス様はね復活してからあちこちに、うん、ということはイエス様は、神様はね全部計算し尽くしたからなんです、うん、だから可能っていうことなんです、うん、そのね秘密を知れば可能なことなんです。ここに現れて、あっちに現れて、でもイエス様が言ったのはね、霊はね肉と骨がないけど私はあるっていうことは、イエス様が言った言葉の中にヒントがあるわけでしょ、ね、こういう私も瞬間移動したということだから、それが私たちにもできる。で万物は作られるときに全部神様が計算し尽くしたことの情報が今も生きているから、万物が今維持している。計算が狂ってないので、計算が狂ってないので、春があって、ね、夏があって、秋があって、ね、冬がある。その計算だから、ね、私は数字計算の奥義、それをパスタにくださいってずっと言って、皆さんにもいつも言ってるよね。あのパスタに最後あの一日が終わった時にはパスタが皆さんあの、お疲れ様でしたって、そうすると私たち必ず声こうやって、うん、イエス様っていい夢を見せてくれて、数字を解く、ね、奥義を与えてくださいって祈ってるんです、うん、そんで、はあ、こういうことだったんだということが、だから、ね、計算を紐解いた世界が、あの誰かがこれの中にね、あの科学者が作り出した、ね、この量子力学の計算があるんだけど、この箱、ね、箱を作ったんだけど、この中に物を入れるか入れないかは私たちの自由意志なの。ね、物を入れて量子学に基づいて、私が入れたもの、これの最大限の、あの、こう保証の数値、それを足したいと思って物を入れるかどうかは私たちがしなければならない。信仰を持って、ね、イエス様に対して私たちが信仰を持って、ね、それでイエス様が、ね、全知全能なる力によって私たちが入れたもの、ね、入れたものに対して、 あらゆる角度で最大値を出してくださるということを私たちは信じなければならない、ね、ということなんです。だから 今プラスアルファしなければならないのは何かって言ったら、この量子コンピューターをリゴートバーとつなげる、量子コンピューターの機能をリゴートバーにつなげて、リゴートバーが量子コンピューターの機能の何を今私たちに、ね、こうセットにしなさいって言っているのかということを私たちは今、ね、察知しなければならない、そういう段階に今来ている。あいつらはね、本当にね、あの悪魔 の, あのお使いみたいだよ、心なしだよ、恐ろしいくらいあの、ね、心なしなの。だから恐ろしいくらいに心なしっていうことは、彼らは闇から使わされている、闇から使わされているこの人たちに、ね、勝てるには量子コンピューターを理解しなければならない、量子コンピューターを理解しなければならない。彼らは、ね、自分の弱点を今言ってるんです。どういうことを言ってるかですからね。キリストがないので、ね、命の思想学がない、命の思想学が彼らにはない。で、彼らの言葉にこう変換して話をすると、自分たちが編み出そうとしている世界を人に広めるためには、編み出そうとしているものと人が聞いて納得できるような思想が必要、思想をセットにして人たちにこれを使わさなければならない、使わさなければならないということなんだけど、量子コンピューターに対しての機能が編み出した世界に対して思想を入れる力がないんです。力がないから彼らが何て言ったら、ソクラテスが欲しい、ね、決してイエス様とは言わない、ソクラテスが欲しい。そしたらアップル全部全財産あげてもいい、うん、だから技術と思想を一体化して人の思い心感情を全部支配したいもの、うん、それが彼らが今思っていること。だから今彼ら今何を勉強しているかって言ったらね、実際的に量子コンピューターの機能性について今勉強してるんです。勉強して、あと何を勉強してるかって言ったら、歴史、ヒストリー、歴史の中に出てくる人物、これを勉強してる。そんで、その自分たちが歴史を勉強して、歴史に出てきた人物像を勉強して、そこから編み出したある層、ね、思想、思想とこの量子コンピューターの技術をこう合わせて、人の思い心感情までも自分たちがね、編み出したある種のこのルールの中で支配しようとしているのが彼らが今やっていることなんです。いいですか？量子コンピューターの中で私たちが何かを入れた時にね、入れた時にコンピューターの方がね、やって最大値を出しますよ。ゴミに入れちゃったらゴミの再達が出るんだよ、ね、これに死を入れたら死の再達が出るんだよ。恐ろしい世界、ね、これに意地悪を入れたら意地悪の再達が出てる。どういうことかって言ったらね、量子コンピューターの世界をあのね、あの手に入れたものというのは、自分が理想としていることをこの中に入れて、カタカタカタカタカタカタカタで、シュキシュキシュキシュキして、そして政治経済文化教育、これを全部やっちゃって、それをシステム化することによって軌道を支配する、ね、だからエンジニアというのは怖さ、科学者、高級エンジニアで、この人たちは怖さがないのは、アインシュタインは核爆弾、ね、なんかもう自分 の, あの人が死ぬことなんか考えないで、あれもう研究して解いた時にはもうすっごいもう 喜んだでしょ。どういうことかしたら、一人の量子コンピューターみたいなアインシュタインがいた。でその人はもう一人死んだって、その人の理論だけが残っちゃったんですよ、実体と。ということなんだけど、今度のこの量子コンピューターになっちゃうと違うよ、限りがないね。これを持って悪いことをしようとすればいくらでもするっていうことの、こう悪いこと、これがね、私たちにとってすごく都合が悪いのが、量子コンピューターの性能がいいもの高い、私たちの手が届くんです。私たちの手が届かないので、彼らが私たちにこれをね、渡さないっていうことで、もう彼らが独占してそのコンピューターを持つようにしたら、持つようになって私たちの手にもしこれがね入らないということになったら、もうやることは一個しかないんです。人工衛星を着火してくださいって言うのしかない。量子コンピューターのね、機能性を知って、その機能性を最大に利用できる、お使いできる人が支配する世界が、ね、これから寝て起きるとすごいスピードで落ちるし、ということだから、何をするかと、物理的には量子コンピューターの小さいものでも、もうなるだけ早く手に入れたいなと思います。手に入れたいなと。で、それプラス、ね、この量子コンピューターがあっても、最大限、これ生かし方というのが彼らには限りがある。なぜかと言ったらね、欲張っていきます。彼らには限りがあるので、私たちの手に渡れば、これがいいように使われるということだけど、私たちではなく悪人の手に渡ったら、これがもう悪どいように悪どいの最大限ね。善悪の悪の最大限、これ善の最大限、ね、でも聖書にはこう書いてあるね、良き方は一人しかいない、と言っているんです。量子コンピューターはどんなに、性能が素晴らしいと言っても、神の全知全能なる力には及ばない、ということだから、その量子コンピューター、それを機能性を私たちが知って、そしてそれをもう物質の世界で私たちが必要ということもあるんだけど、私たちが今しなければならないことは何かしたら、ね、この量子コンピューターのこの秘密ね、秘密、最大限、悪の最大限、善の最大限をこの中に置いて実現できるというこの秘密を、ね、暴露する、秘密を暴露して、そしてみんながこの量子コンピューターによるこの仕込まれた世界、それをね、より多くの人が知るべきです。で、量子コンピューターのことをね、私このね、500円玉で、一番最初ね、500円玉の、上下とこんななってる、その角度が何の関係があるのと思ったんですよ、私。何の関係があって。これでなんで量子コンピューターの優れたことをどうやって分かるのと思ったんですよ。思ったんだけど、その時に御霊が私にパッと言ったんですよ。量子コンピューターの中に入った500円玉は500円玉の最大値と 最低値を知っている。その計算に基づいて最低値に行けば最低の結果を必ず出す。その計算に基づいて、計算っていうのは方法論なんですよ。方法で編み出された方法論を実行すれば最大値も出される、ということなんです。それでこの量子コンピューターというものを通して編み出された世界、それを、光のこう立場に立って やるとね、すごくあの人を生きやすくすることができる。でもそうじゃなくて、これ悪どい、ね、ことにこれを用いてしまうと、善悪のもう最高値がここから出てきて、それも編み出されて計算し尽くされているので、その通りになってしまうということを教えてくださった。だからね、私びっくりしたの。私があんまりね、そういう世界がよくわからない人だから、あのね、御霊がね、500円玉ね、これをこの中でガーってシェキシェキシェキした時に、500円玉のねが持っている最大値を、この量子コンピューターは足されるよ。最大値って何なんだと思った時に、この500円玉を持って今世の中で一番500円玉を生かすためにね、生かす方法は何だろうかということで、500円玉を最大値に生かすために、私が政治家だったら政治経済文化教育だよね。じゃあ経済活動って一番分かりやすいじゃない。そしたらこの500円を1兆にする計算を量子コンピューターにさせる。そうすると量子コンピューターはね、その500円玉を1兆にするためにね、その計算を全部するんです。してそれを計算して出たのが、私たちに渡された時に行動になってる。私たち行動すればいい、その500円でその通りのことをやればいい。そうすれば500円玉がね、量子コンピューターが出したその計算内で、計算の中において1兆になるプロセスが解けて、それが量子コンピューター、人間が編み出す、人間が作った量子コンピューターの中に搭載されている機能だよ、教えてください。トランジスタというのは0と1の世界で、9何だっけ、9ビット、
それ普通のコンピューターは0か1の二進法で、まあ、1ビット2ビットの世界なんですけど、うん、9ビットというのは数字の9じゃなくてアルファベットの9、クォンタムっていうのは量子の英語なんですけど、その、まあ、9ビットっていうらしいですね。で、まあ、箱の中に500円玉が表か裏か、ね、かき混ぜたら、西の方では表か裏の、ね、0か1のどっちかなんですけど、で それがクォンタム量子になると、裏であり表であるっていうのを前提で思考するんですよ、うん、表か裏か、まあ、どちらでも可能性があるっていう、その前提で計算してっていうところで、まあ、昨日も動画一緒に感染センターを見たんですけど、そこで続きがあるんですけど、ちょっとその続きが、まあ、昨日は見えなかったんですけど、
うん、そのね、動画の中ではすごい簡単にシュキシュキしたら、表裏です。次キュービットっていうところでは、こう500円玉が立っているところがこう2個重なってるのがこうやって見えてるんですよ。そしたら私に御霊が教えたのは、この中でシェキシェキしている時に、こう編み出されたこう残序、映像の残序ってあるんです。それは全部ね、計算の仕組みとして存在するんです、ね、私たちが見たのは最後に見た画面しか見えないということなんだけど、ね、それがシェキシェキしてた時に、一番最初はこうやってシェキシェキしてたのね。そしたらこのこうやってシェキシェキしているそのこの過剰と、こうやってシェキシェキしてた過剰と、こうやってシェキシェキしていた過剰とかが全部この中にある、うん、っていうことなんです。でその中でこの500円玉を角度ね、 7. 何ミリでこれを動かしていけば500円の最大値が出るとか、そういうのが全部 出るんだよ。だから信仰はね、見えている世界はね、見えないね方が仰せられた言葉になって存在してる。そこにはこのね、量子コンピューターが編み出したことの何倍もののね、それが計算がし尽くされて、こう実体として今見えているということなんです。だからこれを科学者たちが編み出して最大値に生かす人たちは自分がね、神になったつもりだから、だからね、神はない、神はないって死んでいくんだ。だから自分は物体に過ぎない、神はないということで死んでいく、うん、ね、変なやつそうだったよね、うん、神はないって何ていうの、計算によって編まれた世界と思って、その計算の下から神様って認めない、うん、計算によって編まれた世界ということを言っているんです。だから今ね、どうしようかなと思っていたらどうもしない。あのね、あの神様が私たちを作った時に、私たちのために必要な世界をね、必要な世界が必要であることを知っていて、天と地においてあらゆるものを全部用意して、その後に使うべき私たちを作ってくださったんです。そして量子力学によって編み出されて得る世界、これを私たちはもう本当に蛇より悟く利用していかなければならない、そういう状況の中において、これは大いに利用するんだけど、彼らの乏しいところを私たちを豊かにしなければならないのは、聖書に基づいて必要なね、量子コンピューターの使い方、これが私たちには必要だ。そうすればどうなるかって言ったらね、量子コンピューターを通して人を豊かにする、それもキリストにあって豊かにする、うん、ということをしたら、彼らは人から取ろうとするんです、うん、で取ろうとしているこの勢力、うん、人を奴隷化していく勢力と豊かにしていく勢力の少なくても、札柱にはならなきゃダメだ、うんうん、だからこれからね、ちょっとね、量子コンピューターの仕組みについて私もっと勉強したい、うん、もっと勉強してこれを最大限使っていくにはどういう人材が必要であるか、うん、それも全部ちょっと主にあって編み出してもらって、そういった人たちとコミュニケーションを取って、うん、こう小さいグループから作っていきながら、うん、この時代に対して対抗する勢力を作らなければならないなと思ったんだけど、昨日ね、会場に行って分かったことは一つ、やっぱね、お金、企業からではなく大学の先生だと話してみたら、損得がないんです、話の前に損得がなくて、学問に対するすごくこう興味でワクワクする、それしかない。量子コンピューターは人が提供しないことには成り立たない、ね、人が、あることの量子学に基づいて実体を生み出すために、その研究する人に、例えば、うん、今ビクトリーのことを全部渡してあげるんです、情報を渡してあげると、それに基づいて自分が理解している量子学、力学で回してみて、それをまたくれるわけだ、くれたらこれを私たち実践するわけだ、実践してみてまたデータが出るじゃん、それをまた渡してあげる、 そしたらまたガチャンガチャンガチャンガチャンして、それでまだそこから編み出されたものを渡してくれる、うん、ということをしながら、旅行業の最大値をどう足していくか、ね、ビクトリーの最大値をどう足していくかということを、ね、それに基づいて、だから、だけどなんせ日本はデータをくれないと、その先生が言って、ちょっとだけ理解してデータあげますよって言ったら、いいだとなって、その会社に行ってデータの全部くださいって言ったら、いやそれはちょっと困るということで断られて、データを集められないのが非常に残念だから、日本はこの量子コンピューターの世界が韓国と中国ですかね、中国に比べて、中国は共産主義だから出せてたら全部出せた、だから日本の方が遅れるということを言ってました。でもね、共産主義に曲げてたまるか、そういうことがあるんです。共産主義に曲げてたまるか、ね、中国が今回なんだっけ、洪水、3ヶ月前に4ヶ月5ヶ月も洪水があったでしょ。洪水があったことによって全世界のコンピューターを全部支配しようと思って建てた工場が全部使えなくなる、全部使えなくなる。あれはね、もうクリーンというのがコンピューター作る、で性能が良ければ良いほどクリーンな状況じゃなきゃいけない、ね、っていうことなんだけど、水浸しだったので、水浸しで全部ダメになっちゃった、ダメになっちゃったので、そこをもう手上げ、手上げで今中国が新たに何をしたいかって言ったら、コンピューターの部品とかそういう面において世界制覇、もう全部支配しようとしたんだけど、それ全部ダメになった。そしたら何をするかって言ったら、今量子コンピューターにもう自分たちの命かけてるんです。だからシリコンバレーと中国の共産党の戦いになっている。そういうことになっているんです。だから私たちは何をするかって言ったら、イエス様というね、全能なる方の中に入れなきゃいけないんです。全能なる方の中に私たちの何かを入れて、イエス様をここに経験してください。イエス様というこの最大限の量子、ね、コンピューターに、ね、全能なるコンピューターにこれを入れて、その最大値を足してもらって、それでこれからやっていかなければならないということなんだけど、それだけではなくて、それだけではなくて、本当に現実の世界においてもこの量子コンピューターは欲しい、欲しいです。ここまで知ったらやっぱ欲しい。だからね、誰かね、本当にすっごい家様にある金持ちがこの量子コンピューターを倍速がすごいんで、あることの情報を入れるとそれね、もうあっという間にシャーッと出してくれる。だからね、それ1回使うのにいくらっていう形で誰から貸しってくれる、そういう商売してくれないかなと思う、うん、そしたらあいつらの独占にはならない、うん、すっごい金持ちがそういうのをして、本当に使える人たちにそれをね、私たちはそこの中に500円玉入れる、うん、ね、料金払って自分がやりたいことを1個入れればいい。そしたらあらゆる面で全部計算してくれて、ね、これはね、南アフリカのどこそこでやった方がいいよ、うん、でそこでやったものをどこそこを経路で売った方がいいよ、値段は この値段で売った方がいいよっていうのをチェック出してくれ、す すごいね。小さなお金、小さなお金、こうやって見てしまう。こうやって見るしまう。うん、本当に主がね、今回この量子コンピューターでしょ。ビットコインのその仕組み、ビットコインは計算するために足した賃金、その賃金が今ね、ビットコインの仕組みがすごい。その仕組みを作るために計算が必要だったの。で、計算をするたびにね、お立ちにくれたのがコインなの。で、コインは実際この地上には存在しない。これ存在してるじゃん、ね、これ存在してるから50円ね、まあ韓国に持っていったら500ウォンね、アフリカに持ってたらもっと、ね、そうやってこう単位が変わっていく、そのくらいしかないんだけど、ビットコインは何かって言ったら、そのビットコインの存在は、私これでね、すごく分かったのが、ビットコインの存在は下がらない。なぜかって言ったらね、ビットコインそのものが編み出した、その世界がすごすぎる。世界がすごすぎるので、ビットコインそのものは、それを編み出すために、出されたお立ちになるんですよ。そしたら、美術品とかその骨董品みたいに、ビットコインが持っている技術力が高くなれば高く評価されて、人がねそれを頼りに生きていくということができればできるほど、ビットコインそのものは上がっていく、ということが今回、なんだそのビットコインってだからコインじゃなくてビットコイン、その仕組みがすごいということでした。だから、ビットコイン作った人はこの量子コンピューターが出てきても、ビットコインのその鍵のかけ方をね、かけ方の、ロックからそれをね、中二にするとか、そういうすると量子コンピューターを持ってしてもその鍵は上げられないようなものでしょうって言ってる、うん、どういうことかって言ったら、ビットコインが人の手に渡るたびに人数が増えていくよね。なぜかって言ったら、今ビットコインを 0.01 コインとかみんな買ってるんです。だから一つのコインにまつわった人たちのね、その鍵、鍵を全部あげなければならない、全部あげなければならない。プラスアルファ単位を増やすことによって、量子コンピューターの方が追いつかないだろうということを、ある方が言ってた、うん、だから一人が中央銀行にある一つのスーパーコンピューターが全部の情報を守るということではなく、全世界の人が鍵を持っているので、その人たちが OK 一斉にせーのっつって OK しないことには絶対に鍵が開かない、うん、だからなんとかサトシっていう、人なんだけど、その人は多分ね、こういう世界良くないやつが現れる世界を知ってそれを作ったのかなと思うぐらいすごいものを作ってしまったんだね、ということでした、うん、イエス様がね、今日もここに置いて、ちょっとみんなで食事にね行った時とか、もういろんなことをこう教えるんですよね。教えてくださっていて、こういうことをすればね、もう素晴らしいということを教えられる、うん、でもね、 信仰に基づいてそれを実行する人が本当に必要なんだけど、信仰に基づいて実行する人をね、ある程度この人数が決まっちゃったら、それをね、信仰によって基づいて実行する人をまた育てると暇くなる。今度はね、世からピックアップしてくるわけだ。世からピックアップしてきて、働かせる。働かせる。で、働かせて、そして与えるということによって、その人が、ね、この成功の立役者はイエス様であったということが分かって、その人がイエス様を信じる。逆にそっちの方をしなければならない。それがね、すごく分かります。いいですか？皆さんね、皆さんが、持つ夢というのが、自分の個人的な夢は持たない方がいい。それ不正すぎるから。何かって言ったら、土地道だったら、主がね、私たちに支配権を与えてくださったんですよ。タラントの、例えの時に、イエス様が、タラントの例えの時に、喜びに預かりなさって、主人の喜びに預かりなさって、ムナの、ね、時はね、一つの町、二つの町とか、町を全部、あなたに、ね、支配させる。ということを言っていたんですよ。どういうことかって言ったら、主が喜ぶことをすれば、ね、喜ぶことを知った人に、主が喜ぶことを知った人に、ね、与えるものが、一番最初は私の喜びに預かりなさい。したんだけど、その次、また無難になっちゃうと、町を与えるということで、実際的にその町において主の支配を及ぼすことができるしもべとして用いるということを言っています。だから、皆さんが人物を見るときに、この小さいもので、ね、見ないで、自分たちの家族にとって最大値にいいことは、人にとってもいいことなんです。イエス様に会ってこうなりたいと思っていることは、それは他の人にとってもいいことなんです。だから、こういうものではなくて、自分に限定されたものではなくて、こういうになりたいです。だから私たちがテピリンを知っていて、イエス様の前で言っているのが、イエス様って人がね、悪を相談、主を頼らずに生きた世界の最初の現れが、バベルの塔なんです。人間の最大値で主なしで生きていくという最初の現れがバベルの塔で、バベルの塔を主は主なしでやること全部が地獄なんです。呪いなんです。で、呪いが実体化される前に主は降りてきて、それを散らしてくださったんです。散らしてくださったのは恵みなんです。恵みで散らされたその世界なんだけど、次、今私たちがイエス様に祈っているのは何かって言ったらね、パベルの塔を建てて、ね、散らされた人間が人間の言葉で相談し合って、神に単体で盾をついて、そして散らされたということなんだけど、今度テペリンに基づいて、これは生活に密着型のテペリンにして、そしてこれは散らされることなく塔を建ててイエス様の前にまで至る、ね、そういうことができるように、なんて言ってるかというと、テペリンを明るみくださいってずっと祈ってるんです。これが私たちずっと祈ってることなんです。テペリンアカデミーとは何かって言ったらね、神に敵対してね、散らされたこの世界を御言葉によってね、御言葉の塔を建てて、そしてこれ誰も崩すことができないから、イエス様にまで至ろうというのがテペリンアカデミーのこの元なんです。だから皆さんが成功するということはね、産めよ増えよ地に満ちよ、ね、皆さんが産んだのは一人しか産んでない、 ね、ということだからどうやって生ますかって言ったらね、御言葉を持って次世代を生まなきゃいけない、御言葉を持って次世代を生むということと、この御言葉を持って次世代を生むんだけど、生み方として何をどういう形で生めって言ってるかって言ったら、アブラム、イサク、ヤコブと三代、自分の生きてる間に自分の働きを通してね、アブラム、イサク、ね、ヤコブまでの三代を見届ける働きをしなきゃいけない。それを限りなく繰り返すことによって、ね、こう地上を回復しつつ、イエス様の御国をね、光らすことを、来ること、御国が来ることを私たちは願わなければならない、ということなんですね。だから、このためにはね、どこの国を見ても、ないない、上がりって言ってる。ということだから、あのね、あるにならなきゃいけない、私たち自身がね、だからこれのために必要なんです、テピリンの御言葉の塔を立ててね、御言葉実践型のこのね、あの民、アブラム、イサク、ね、ヤコブのこの三代ね、これを実現させるために私たちのビジネスが成功しなければならない、ということをイエス様に私たちは願っていかなければならない、だからイエス様がはっきりとしたビジョンを持って、ね、そして、見積もり書をあの立てなさいと言っている、見積もり書を立ててくれたら、あなたの見積もり書が、ね、私の、 あの見心にかなったものであるんだったら、その見積もり書、ね、信仰によって出した見積もり書を主が保証してくださって、保証してくださったことの表れが、ね、あの例えばこれこれをするためにこれこれが必要です、そのためにこのビジネスをやってます、このビジネスによってこれだけのお金をください、だから何をするかって言ったらね、グローバル化された考えがあります、例えば旅行、ね、旅行だったら、ね、旅行を大きくしていかなければならないと思ったら、自分の大きいの最大値を出さなきゃいけない、パリで弁当売る女、ね、従業員一人もいない時に、ホラー機かと思われるような計画を立てたでしょ。トランプ大統領するんです。お父さんから不動産業を受け継いだ時には、倒産の域ということなんだけど、彼は自分がこれを受け継いだらこうするああするこうするああするということで、潰れない、ね、事業を見たんですよ。だから銀行がもう倒産させると思った時に、銀行の、ね、一番偉い人と会って勝負するんですよ。こういう私にはこういう計画があるのに、あんたはこれを潰すのって、そんで彼がわーっと言ったその計画、彼のシミュレーションされたものをこう見せて、それをわーっと言った時に、このシミュレーションされたこのねものと彼が言っているその計画のもう素晴らしさ、それによって潰そうかなと思ったところにお金出すんです。それで成功したんです。だから皆さんがこれこれをしますということではなくて、これこれをするためにはね、これこれが必要です。 それとテピリンによってということであるんだったら、テピリンを自分がね、テピリンに対しての理解力だとか、テピリンを実践する、ね、信仰だとか、それを最大値にしなきゃいけない。最大値にして、そしてあのね、もう全世界にテピリンアカデミーが立ってる、それを見るんです。ね、全世界にまず一個ずつ立てて、そんであのそこでテピリによってあの、勝負どころというのは、1年あればあの子供たちはすごい早いので、1年あればね、子供たちの様変わりであのもうまず効果が出ます。6年ぐらいかかった時というのは子供の専門性が見えてきます、ね、そして中高6年を通して彼らが専門的にあのそれぞれのタラントに基づいてあの自分が蓄えているその専門的な知識というのはもう誰と語り合っても遜色がないほどのものになっています。だから大学に入る時くらいになった時には本当にあの、素晴らしい人物として彼らは成長しているに間違いない。だからそのために例えば全世界にテピリン学校を始めるじゃない。そしたら50人で始まって、ね、幼稚園3年で150人、ね、であの小学校6年で、ね、また人数が増えていくわけじゃない。それで中高まで行ったら、まあ、高校までだとしましょう。高校までだとしたらその高校までに何人っていう人数がいるじゃない。でそのために必要な建物がそこから出てる。建物の大きさが出てる。それも超一流に書くんだよ。お金がないからトイレを1個ぐらいにしようかな。そんな金持ったらしいことしちゃいけない、ね、超一流のことをやるんです。そんでその超一流に知ったシミュレーションの中でね、それがね、寄宿舎ありのところなのかね、通いのところなのか、そういうのを全部シミュレーションする、ね、そんで施設のためにどのぐらいのお金が必要か、そして先生たちの、支払いどのぐらいお金が必要か、今まで私たちはくださいしか言ってダメだと、あのね、見積もり書を正確にしなさいってすっごく今言ってる人が、見積もり書、ね、その見積もり書に基づいてありとあらゆる見積もり書を正確に自分の最大値をその見積もり書に足すんです、ね、そんで足してそれで自分でもうできるだけの見積もり書ができて、それをやっていくうちに自分の中に何があるかって言ったらね、喜びがない、喜びが湧いてきて、ね、誰も崩すことができない、ね、誰が何を言っても絶対というあの思いがあるんです。これ主がくださる。そうするとその時に私たちを助けるために主が夢を見せてくださったり、幻を見せてくださったり、人と合わせてくださったりなんかしているわけ。じゃあ面白いことを一つ見てあげましょう。私たちはあのお祈りしている中でお祈りだけを聞いてた人たちはね、うちの教会ってすごい大きい教会だと思う。 それでもう起業家がたくさんいるのかよ。ね、もうメディア事業からもうありとあらゆるものがあるでしょ。あるでしょ。福祉から。そしたらね、あのね、私お医者さん欲しいなと思う。なんでかって言ったら、これからね、福祉事業をやっていく、そして子どもたちのプライベート格好を作るとしても、その格好にね、あの先生、ね、が行ったり、あの法律の専門家が行ったりということで、効率を全部揃えなければならないから、あの欲しいと思っているわけだ。でお医者さん欲しいなって、もでもどうしようもない時にはしょうがない、あの橋先生のお兄さん連れてくるからでと思ってた。今初めて言う、私は林先生の お兄さんでも連れてこようかなって、うん、まあ、と思ってたくらいなんです。そしたら、あの智子先生に、今訓問院にあのずっと来て歯を見てくれる先生がいるんですよ。歯医者の夫婦ね、歯医者ね、夫婦が言ったんだって、何ハウス？グループホームを作りたい。で、グループホームを作るために必要なものって何がありますかって、どういう人材を揃えたらいいんですかとか、来年までに実現しようって言ってるんだって。ね、ずっと祈ってきてるから、私のね、もう信仰による持論がもうなる時になれば、祈り具体性を持ってやって祈りがあるとね、その時期がなった時に主が人物のことを全部与えるって言ったんですよ、ね、したってしょうがない人を主が与えて言ったんです、うん、で鴨がね、一緒で来たじゃないけど、ね、グループを作って来てくださいじゃなくて、自分で作りますからってね、オファーで、お医者さんもセットで、ということは、今はもうあの見えない世界がすごい動いているんだなって、それですごいあの私もう面白くて笑っちゃったんですよ。いつも私が言ってるのは、私たちの心が具体化されればね、主は与えてくださるよ。だからもうみんなの心が砕かされて、あのよく言ってるのは、クルプも欲しいねっていうことを言ってたね。クルプも欲しいねっていうことは言っていて、クルプが早くできたら何々もここに入れたいのにとかね。だからクルプができた時に、あのもうこういうにしたいという思いもあって、そんで実際的にグループホームに入れたい人たちもね、もうこう思い出したりしていたから、 あんたたちはもうグループホームを運営しても、あのいい、あの信仰にあんたたち育ったんだねって、そしたらグループホームいつできるんだろうねって、うん、でも主がやってくださるよね、ということで、クロフォームが立った時もお医者さんがいなかったら、私の知ってるあの先生に言おうかな、まあもうどうしようもない時には、あの林家に行って連れてくるしかない、ね、と思っていたんですよ。そしたらね、お医者さんが一人ではなく二人もね、夫婦でね、あのそういうことを行ってきたので、ああグループホーム、ね、福祉ということも、ああ主はもうあの動き始めている、うん、ということがね、すごいあの実感として、うん、ありますよ。ね、あのこれから の、うん、その福祉というのは、二分化されていきます。どういうことかって言ったらね、本当に超一流の福祉のサービスを受けて、それでお金をしっかり払って、そういう人と国の中の施設を使って、うん、っていうことだよね。 死ぬまで超一流に私たちがね面倒見てあげるっていうことになったら、今ね安心して自分を捨てない、本当に素晴らしい形で面倒見るということが証明されたら、証明された年寄りには年寄り友達が多い。そしたら年寄りはね持ってるのね、お金。だから今どうなってるかって言ったらね、年寄りじゃない人たちでも家を処分して、そして自分の余生をそこに行ってということが今流行りなんです。子供にも残さないということ流行りなんです。だからそういうものが私たちの中で実現されていれば、年寄りには年寄りの友達しかいないので、ここいいわよってなっちゃったら、金を持って私も面倒見てくださいということで、朝夕の祈りとともに天国に連れていくということもできて、素晴らしいじゃないの。どういうお金を儲かるかって言ったらね、尊敬とお金が一緒に、利益とお金が、ね、利益のお金と尊敬、ね、尊敬が一緒にセットになったお金を儲けなきゃダメ、私たちクリスチャン、ね、でどうやってやるごとの具体性を持ちます、ね、クルッフォーム作るんだったらどういうふうに作るんだとか、ね、老人ホームみたいなね、でそういうのを作るんだったらどういう形で作るかとか、そういうことを具体的にやらなきゃ、ね、今25万とか30万とかだよ、サラリーマンの大卒サラリーマンの給料より高い、ということなんですよ。だからそういうものでもいくらでも、ね、成功できるということができる。お医者さんがいたらね、やりたいことがたくさんあるんです。難病治療センター、を開いて、ね、聖書に基づいてのケアと現代医学をジョイントさせて、で食事療をやれば、世界で一番高い肝の病気治すところは、ですね、薬を使わない肝センターだよ。ナチュラルの中から体が必要なところを、どういう考えかって言ったらね、入れすぎたものを足す、ということで、その体の中にあって蝕んでいるものを追い出して肝を治す、で薬でやったりするとあれになっちゃうじゃん、副作用がすごい、で肝がんだって肝は取り除いたんだけど副作用で死ぬ、だからアメリカにある一番高い肝センターというのは、オーガニックなんです。そういうことなんです。だから皆さん、見積り書をヘブル書に基づいて主が言ってるんですよ。信仰と実態はね、交換されるものだ、何々を知ってくださいということではなくて、子供について祈る時も具体的にね、具体的に子供がこういう子供でありますように、そのために立ち振る舞いはこうでありますように、ね、周りの、ね、人間関係はこうでありますように具体的に祈るんですよ。具体性がないというのは、イエス様に祈る時に、なってもならなくてもいい、どうせならないし、でも保険かけたつもりでちょっと言っとこうかなみたいな、それをやめたこと、具体的に子供についても治療についてもイエス様に祈るんです。だから思い出した時に書いておく、 思い出した時に帰ってくる、あこれも必要だねこれには思い出した時に帰ってくる、あこれも必要だったね、そうしていくうちにあこれはなくてもいいかなっていうのも出てくるから、そしたら新しく与えられたものをそこを埋め尽くしたりして、あのイエス様に達するこの見積もり書を具体的にしていく、これが本当に必要です。量子コンピューターの中に物を入れたら、ね、最大値と最低値が出てくるということなんですね。で、あの私たちはあの善悪の知るみにあのよってこの足してる世の中の人に対して足してるのが量子コンピューターなんです。で、最大値といいことの最大値と悪いことの最大値を足してくるからということなんだけど、私たちはね、光に基づいてイエス様にアクセスの最大値を足してもらわなきゃいけない。知悪の知るみについては都合によってね、あの悪いのもいいことにしたりいいのも悪くしたりすることがあるので、知悪の知るみに基づいてのこの最大値は何なんですか。私たちは何か光、ね、隠すところがない光の中においてのこの最大値が必要なのにということは、投機に不純があってはならないということなんです、うんね、金持ちになりたいですか、成功したいですか、うん、そしたらね、主はね、金持ち何にも悪いと言ってないの、ね、大体主と出会ってる人はみんな金持ちになったから、うんね、そういうことだから、このね、物質の世界に対して主は何にもあの、たくさん持つこと、持つことに責任があるようは教えるということであっても、持つことは悪いとは言っていない。それをしっかり覚えて、ね、本当にイエス様にあって持つべきものはあのこの陶器が透明な形で隠れるところがない光の形で陶器を持ちなさい。だからね、そのこれぽちで光の考え方っていうのを私たちできるんです。小さいこのスモールサイズの光の考え方ができる、ビッグサイズの光の考え方ができました。でも小さくても大きくても光だ、そしたら大きな祝福が欲しいんだったら、大きな成功が欲しいんだったら、何をするかって言ったらね、大きな形でプロバリ化された形で物事をこの計画して立てていくということが必要なんです。ウォーレン・バフィという人が、投資の神様って言われてるよね、ウォーレン・バフィと投資の神様って言われてるんだけど、あのね、彼が投資の神様って言われたことって本当に地味なことなんですよ。どういうことかって言ったらね、売り買いしないんですから、ね、あの将来性があって食いっぱぐれがないところの株を買って、うん、福利小売でこれが増えていくようにするんだけど、福利小売で増えていくそのスタイルはどういうことかって言ったらね、ユダヤ人のね、ある女性が、退職した時に50万しかなかった。で、50万をそれをするんですよね。で、彼女が死んだ後にその50万がなんか20億になっている。どういうことかって言ったらね、こうあの配当が出てくるじゃない、50万に対して配当が出てきたら、出てきた配当をまだここに再投資する、ずっと。そしたら投資金が増えて今度配当金が増える、そしてこれをまだ投資金にする、まだ配当金が増える、これをした時にね、50万が20億になっている。で、彼女が死んだ時にその20億になっていたので、彼女は自分が女性だったことによって国税庁に勤めていて、自分はユダヤ人で女性だったということで昇進ができなかった。だから、そういう女の人が不平等な扱いを受けることがないように、そういったことを直すシステムのためにこれを使ってくださいっつって全部寄付したということを言われているんですよ。だから投資をする人の名人というのは何かって言ったらね、 投資したことによって毎日見て、ね、喜んだり不安だったりということを一切しちゃいけない。だから投資はどうする、投資すればいいか、食いっぱぐれがない、ね、そのたとえその会社の、成績が悪くても、その会社にいる人の人数が多いと国が助けなきゃいけないです、ね、そういう企業を選んで彼は投資をしたということと、貸すところに投資した銀行がということと、毎日日常茶飯事、人が必要なものを売り買いして、お金がずっとこうやって手帯入ったりするところ、だから物品のところですよね、マーケットとかそういうところに投資をして、であと何を投資したか、これでね教えて、外にこう歩いて見てて人がたくさん持ってるものを見る、猫も写真もみんな持ってるのがね、携帯電話で今ね、そしたら携帯電話ね、どこの会社が一番新技術を作る、携帯電話いろんなところたくさんあるから借りて作る、でも開発するところもあるじゃんね、そしたらどこの会社が一番そういうことを長けてやってるかということで、そういうのこうやって見て、あ、みんなナイキ入ってるなと思ったら、あ、ナイキが成績がいいんだって思えばいいんだ、普通の投資家のね。だから投資はどうやってやるかって言ったら、本当に複利で増えていくこと、それを投資した方が一番いい。売り買いする、ちょっとあなたら売る、そういうになっちゃうと、そういう人はね減るっちゃいない、ということだから、私たちは投資する人はいないけど、もし投資するとしたら複利で増えていくところを投資しなければならない、ということでした。とにかくちゃんとシミュレーションして、イエス様に誰が私ねこうやってやるのかって、誰がこうやって私のシミュレーションね、見積もり書、皆さんの見積もり書のね中の誰の見積もり書が一番最初にイエス様にあって軍配が上がる中、私は本当に見たいです。ね、絶対主は知ってくださるから、なぜ御言葉に書いてあるんだ、ね、そしてこれを、ね、あげるときは必ず報いてくださることを信じて、ね、ここまでの、ね、ものを、ね、やったら絶対今回私だよねみたいな、ね、絶対私だよね、それを皆さんが本当にこうやってね、イエス様の前でっていうことなんだけど、こういうことしてる人ってね、世界にそんなにいないですよ、いないですよ。そんでこれをね作った時にこうやって見ててね、イメージに合ったものをここに書いてた、イメージに合ったものをここに書いたんです、イメージに合ったものをここに書いたので、何がすごいかって言ったら、文字から始まったものはね、イメージにつながることがちょっと乏しい、イメージに合ったものをここに書いたので、ね、イメージがすごい、イメージがすごいので、このイメージに合ったものをここに書いて、そしてこういう風になるんだなるんだなるんだって、で文字を見るときにイメージが見える、自分のイメージから始まった文字面だからね、でしょ、自分のイメージをここに書いたんでしょ、ね、屋根を青にするとか、ね、こういう形でこういう風にして、ね、芝生は、ね、全部芝生があるとか、ね、子供たちの、制服はこういうのがいいなとか、そのイメージにあるものをここに書いたじゃん、全部書いたので、イメージがあるものは生き生きとしてね、 すっごい自分のものに感じる。こうなるんだこうなるんだは文字面よりイメージからこっちに移した方が強い。そんでこうやってこれなら余すとこなどもないよね、絶対私抜かしたとこないよね、こんな見積もりしょないよねというくらいになった時に主よ主よってやるんです。これがそういうイメージ、イメージでね、私たちの信仰の先祖たちは一番最初主がこうやってあげたんじゃない、言葉を聞かせて言葉の中を聞いた時にイメージを膨らませてくれたんです。それを実践してね、彼らは称賛されましたって書いてある。だから称賛されるためにはね、イメージに合ったものを1個ずつ書いて、だからこうやって123456789910とか番号を書いておくね、番号を書いて、そんでまず大まかに、ね、何々をするためには、学校を作るためには土地が必要、ね、土地はどこに買えば、ね、学生さんが来やすいかを考える、ね、そんでプライベート学校なので、いくらぐらい一人からいくらぐらいはもらわなければならない、その計算もする、と具体的。そうしていくうちに言ったじゃん、あ、3番いらないかもしれない、と思った時に3番をイエス様にあって新しく与えられたインスピレーション、それで埋め尽くす。で、ああもうこれ以上のことはもうないよってなるの、もうそれ以上直すところがないということになると、これね、なんか入れようとしても入れるものが浮かばなくなっちゃう、浮かばなくなっちゃう。それをこうやってやるんです、称賛されたいですか、あのね、イエス様にください、再現を尽くした、ね、ものをこうやってあげて、ね、捧げてくださいというのはイエス様をリスペクトすることだ、だからイエス様に、ね、くださいって言わないのは言ってもくれないからっていう不信、くださいって言うのは、あ、言えばくれると思ってるからでしょ、子供たちは言う、あの不思議だ、子供たち、親が今お金がなくてどうしようもない時でも子供はね、ナイキが欲しいってもう大騒ぎするんだよ、お金ないって言えばそんなの関係ない、くださいって言うんだよ、ね、そんで何それ、泣け泣けのお金で買ってあげるんだよ、ないくせに全部ある、あの方、あの方全部持ってる、だからあの方はね今寂しい、ちょうだいって言わないんだよ、ないくせして、私のこと信用してないんだ、だからちょうだいって言わないんだ、ああ私はあげるために天地万物を作ったのに、ちょうだいって言わないんだ、ほう、天と地のすべての権威は私にあり、ちょうだいって言えばあげるのにちょうだいって言わないんだ、私信用されてないね、ああ寂しいそう言ってるのイエス様だよ、ヘブル、ちょっと木曜日いつまで続くかわからないよあのね、みんながこう書いてるものがね、こういう風にならないとヘブル終わらないかもよ終わらないかもよ、だからもうそろそろヘブルはいいんじゃないですかって私に言ったら、私は言うよ、実体がない実体がないんだ、あんたたちがなんかねこうやって、ね、なんかもらったっていう実体がないんだから、まだヘブル言わなきゃいけないんじゃないの、ということになってしまいます。本当に信仰はね、 望むことを保証しますよ。で、どういう望む、ね、本当にこのイエス様に望んだものの具体性がもう具体的であるもの、ね、もうあなたの望みのもう最大値の具体性を私に見せなさい、ね、そしたらそれを保証して実体化してあげるよって言ってる。で、実体化してくれる、これが全部完璧にできた時にはね、神の前に、ね、これをもって進むものは神が必ず報いてくださることを信じるということが書いてあるので、この2つの言葉をね、本当に覚えてください。これ覚えた方がいい、ここから言う、ね、1節と6節を覚えた方がいい、ね、できたら1節から6節まで全部覚えてもいいんだけど、でもね、まあ、1節と6節を覚えて、ね、それに沿っての皆さんの歩みであるならば、あの主と一対一の中によってこの時代どのように光になっていくか、そういうことを主が、ね、具体的に皆さんに示してくださるし、それを実体化してくださることを私は信じます。私はね、今ね、もう少し大きな頂戴で言えばよかったのかなと思っていることが一つある。もう少し大きいもの言えばよかったなぜか分かる、私のためじゃない、それが与えられてボンと持ってきた時にね、私もその信仰を持てればよかったって皆さんそう言わしたいからです、ね、ああ私もその信仰を持ってほしかった、そしたらボンと持ってくるのは私だったじゃんってなるでしょ。だから、ああ願えばくださるんだ、願えばくださるんです、うん、ということが模範的に実践されれば、それによって信仰がないもので主に叱られたお父さんがいたよね、子供のことで、うん、そしたらそのお父さんが私に信仰くださいって言ったんです、うん、信仰くださいって言ったんです、うん、信仰がない世界に対してどうするか、乏しい世界に対して主がなさることは、信仰が持てるように証拠を見ている、うん、だから皆さんが一番難しいと思っているのが他でもないでしょ、癌が治るよりお金の方が難しいと思っているあんたたち、癌は、ね、奇跡で治るかもしれないと思ってるんだよ。いやらしい。そう思ってるんだ、見てると。ね。そんで癌は治るかもしれないと思ってるくせして、お金はなんくださるっていうね、確信がない。お金の方がね。計画さえしっかりシミュレーションされて、ね、うん、あれば、それに見合ったお金をください。今までね、私は一度もそうじゃなかったことはない。ね、皆さんの前で私は今までいろんなことを言ってきました。前世の働き人は、結構私がね、普段何気なく言ったことが実体化されることもたくさん見てると思いますよ、ね、ね、多分私の中に不信仰がないです、皆さんに比べて、ね、不純な思いがなかったら必ずくださるということで私はこう満ちているんですよ。だからもう言ったらそれがなるということなんだけど、私はふっと見ててね、ああ人はね、お金のこと一番難しいと思ってる、ああ、ね、お金のことは一番難しいと思ってる、一番最後に与えられるからです、ね、シミュレーションが具体化されていて実行できる時にそれが必要、だから一番最後なんです。その証拠としてね、エメスラインの奏者、ね、栄光の富くださいね、その前に御言葉が来て、その御言葉で祈りなさいって、御言葉で祈っているうちに、あ、栄光の富が必要なんだと思ったから栄光の富くださいって祈る。で、栄光の富くださいって言ったら栄光の富が来るのかなと思ったら栄光のものが来ました。 じゃ英語のものが来たからこれどうしたらなんとかなるかなと思ったら、イエス様に会って本当に私たちに必要であるならば1円もお金あげないで契約にこぎつけることができますように祈りました。そしたらね、飛行機代あげてないよ、何にもあげてないよ、来て献金して帰ったよ。
そうですよね、
夫婦でね、あの来て献金して帰る。
その献金のクラブ、ね、私が保管してて、私が反抗して祈ってます。
あのね、天性のね、献金がどう捧げられるかっていうことを皆さんが知ったらね、本当に感謝だと思う。私いろんな教会を得ているから、こんなに祈らされる、尊くあの主の前で祈らされる教会ない。だからこれね、教会が今度ね、あの大きくなった時にどうしようかなと思って、すごい聖なるあの悩みなんですよ、うん、これ果たしてパスタと私がやってるみたいに誰かがやってくれるかなって、すごいあの怖いものがありますよ。だからこれも最後の最後までやった方がいいのかなっていう思いもある、うん、そしてあの、まあ、あのこぎつけて、ね、契約書を、ね、ミリオンスマイル宅で、うん、1円も払わずに、ね、その契約書に反抗しましたよね。でその後にその契約書に基づいて輸入するお金が0円なんです。という時に今度残ったのがね、一番難しいね、そのこうお金が残りましたということをね、あの言われた時に私は、いやお金一番簡単だよって言ったんです、ね、人はお金をあげても自由意志でやったりやらなかったです。お金は使う人の質に入った時に、その使える人の意図に沿って、意思に沿ってお金は使われる、うん、ということで、もうこのことのために全部がなっているので、このためにお金をあげた時にこれ持ってアメリカ行って遊びに行くやつはいないから、ね、だからあお金は意思がないので、意思を持った人がしっかりした意思を持っている、ね、限りお金が他の悪い意図で使われることはないから、お金の方は私は一番たやすいと言っているんです。そしたら、ね、1200万ぐらいあればいいのかなと思ったんですよ。そしたら主は上回ってくださったんです。上回ってくださった主の御心によって、見心によってなんです。上回ってくださった。で、これからも下準備が整った時に主は必ず上回ってください。これはね、今までずっと私の証なんです。あのね、一番正確にあの答えられて、アフルンばかり与えられても物質お金なんです。お金なんです。私が望んだことより多く与えられていつも。なんでその使い道に対して私のはっきりとした使い道というのを決められてあるから、イエス様に会ってっていう、それを私はあのね、外れたことがないです。イエス様に会ってこれを使う。だから、皆さん夢をこうやってね、ビジョンをこうやってやるときに、私には今100万しかないから100万から始めようかなと思っちゃいけない。これにいくらがかかるとしても、皆さんの本当に信仰によって完璧にされたものが捧げられているとするんだったら、ね、天のもの、地のものが全部ね、ガチャンガチャン、ガチャンガチャン、ガチャンガチャン来る。それでこれをね、保証してくれ、実体化してくれ。誰の手がかかるのか楽しみ、楽しみです。だからイエス様に会って、私が 一番あの最初に軍配が上がりますようにと、この時間ね、あの小さい私たちのこのせせこましい思い全部追っ払って、栄光化された思いで、栄光化された大きさで、ね、栄光化された大きな、ね、あのことが任されたしもべになりますように、
ね、
この時間祈っていきたいと思います。では皆様に祈っていきましょう。私たち一人一人が本当にイエス様にあって、イエス様にあって主よ、本当に信仰が保証される一人一人であられますように、イエス様あなたが私たちを助けしめてください。イエス様あなたが私たちを助けしめてください。イエス様あなたが私たちを祝福してください。イエスの皆と地上で命した栄光によって、ハレルヤ、主よあなたが私たちを祝福してください。イエス様、イエス様、イエス様、本当に私たちのこの私たちのこの大きさに主よビジョンを合わさないでください。そして私たちのイエス様が私たちにあの与えたいそのビジョンの大きさになることができますように、イエス様あなたが私たちを祝福してください。イエスの皆と地上で命した栄光によって、イエスの皆と地上で命した栄光によって、イエスの皆と地上と命と栄光によって、あなたが私たちを祝福してください。イエスの皆と地上と命と栄光によって、私たちを祝福してください。アレルアレルアレルヤ、イエスの皆と地上と命と栄光によって、主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ、いつも以上に本当に正確な形で素晴らしい形で、あなたの御前にこの見積もり書を出すことができますように、イエシュアハ、主よあなたが私を助けてください。イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、イエシュアハ、主よ見積もり書を出す名人であります。イエス様の御前において完璧な見積もり書を出す名人となられますように。主よイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよ、見積もり書を出す名人であります。完璧な見積もり書を出す名人であります。完璧な見積もり書を出す名人であります。完璧な見積もり書を出す名人であります。イエスの皆と地上と命の栄光によって、ハレルヤハレルヤハレルヤ、イエスの皆と地上と命の栄光によって、ハレルヤハレルヤハレルヤ、イエスの皆と地上と命の栄光によって、ハレルヤハレルヤハレルヤ、イエス様完璧な見積もり書を出す名人となります。信仰によって信仰によって信仰によって信仰によって完璧な見積もり書を出す名人でありますように。イエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハ、信仰によって完璧な見積もり書を出す名人でありますように。信仰によって完璧な見積もり書を出す名人でありますように。イエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハイエシュアハ、完璧な見積もり書を出す名人となられますように。完璧な見積もり書を出す名人となりますように。イエシュアハ、主よあなたが私たちを祝福してください。完璧な見積もり書を出し、そして主よ保証されて実際に扱うことができますように、実際に扱うことができますように。イエスよイエスよイエスよイエスよイエスよ、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、イエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよ、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、イエスよイエスよイエスよ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、イエスよイエスよイエスよ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、イエスよハレルヤハレルヤハレルヤ、イエスよイエスよイエスよイエスよイエスよ、完璧な完璧な完璧な承諾の名人でありますように。主を信仰によって信仰によってあなたの御前によって完璧な承諾して主を保証されて実際にあったことはできますように。イエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよ、主を私たちが御前を持ってあなたの御前に出るとき、主を必ず必ず必ず神は生きておられ、この私たちのこの見積もり書を主よあなたが祝福してください、そして報いてくださる方であることを信じてあなたの御前に立っていることができますように。イエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよイエスよ、世の中は今女子が連日も女性にも本当 本当に忙しく世界が変えられようとしています。主よ、私たちは主よ本当に天地であり天のであるあなたの中に入って、そして私たちの滞在地を出すことができますように。私たちはイエス・キリストにある命の滞在地、そして光の滞在地、健康の滞在地、そして主よ本当に人の育ちの滞在地を出すことができますように。イエス様は光の滞在地を出すことができますように。
懐に抱いてき、あなたの娘たちは肩に追われてくる。
アメン。
王たちはあなたの世話をするものとなり、王子たちはあなたの乳母となる。
アメン。
彼らは顔を地につけてあなたを伏し拝み、あなたの足の塵をなめる。
アメン。
あなたは私が主であることを知る。
アメン。
私を待ち望む者は恥を見ることがない。
アメン。
主よ、私たちにビジョンにさせてくださったことを
感謝します。
主よ、あなたが私たちに幻を書き記せと主よ言われました。
アメン。
この事業計画書、この見積もり書を私たちが書き記し、この私たちが書いた見積もり書がどんどんと主よ本当にあなたの御前によって具体化し、
アメン。
いつもそれを取り出してはそれを
リバイスし、バージョンアップし、そしてそれが完璧なものとなった時に、あとは主を本当にくださることに何の妨げも躊躇もない分かっていただくことを感謝いたします。主を本当に今現実主をグループホームを作ろうと、主を王たち王子たちが主を本当に地に近づいてあなたの助けをしたいと、主を言うこともありました。主をましてやNS ラインのプロジェクトにおいて、またビジネスにおいて、また事業において、また教会建設において、主を本当に王たち王子たちが世話をするものとなって、私たちのところに来てくださいますように、子供たちを来たらせてくださいますように、この生まれた子供たち、この本当に子供たちが、この場所は狭すぎるから場所を空けてもらいたいと、主を本当にその時私たちの耳に言うことができますことを感謝いたします。主よ、本当にあなたが場所を収めてくださったように、より広々とした場所、そして本当にそこにセブリン教育を受けるべき息子娘たちを来たらせてくださったように、彼らを養い、彼らを次世代のリーダーとならせてくださったように、ビジョンを主をまさす明確に私たちが書き記してあなたに提示することができますように、どうか助けを導いてください。あなたが本当に幻を私に見させてくださることを感謝いたします。主よ、一人一人が宣言した幻を主よあなたが見させてくださるように、主は私に答えて言われた、幻を書き記せ、これを読む者が旧知として走るために、
ハレルヤ、
彼の板の上にはっきり書き記せ、
アメン、
この幻はなお定めの時のためである、
アレルヤ、
それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない、
アメン、
もし遅くなってもそれを待て、
アメン、
それは必ず来る、
アメン、
遅れることはない、
アメン、
見よ、心のまっすぐでないものは心を高ぶる、しかし正しい人はその信仰によって生きる、
アメン、
アメン。主よ、世の中心まっすぐでないものが量子コンピューターやブロックチェーンの技術を用いてますますねじ曲がったことに用いようとしているこの時、私たちは主よ本当にそれらを正しいことに用いて、
アメン、
そしてまやかしを言うのではなく、むしろ本当にこの救い、この事業が計画が成し遂げられること、見積もり書が主をあなたによって満たされること、このことを我らは待ち望みます。幻を書き記します。今この時代、私たちが本当に時代を動かすものとして主を唱んでください。今この時代、このように叫ぶ者がいかほどいるでしょうか。ダニエルのごとく、主を本当にあなたが仰されたことは必ずなると身を清くし続ける者は出るほどいるでしょうか。私たちこそ主を本当にそれを行い、私たちこそこの時代のダニエルとなるヨセフとなることができますように、主をどうか信じて宣言し、その通り行う、また計画書を書き記す一人一人その通り行ってください。
アーメン。
あなたが今晩も本当に豊かに栄光の養いを与えてくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。主よ、あなたは憐れみ深い方です。そして私たちに信仰によって生きることができますように、私たちにない信仰を、あなた自身の信仰を持ってそれぞれに与えてくださり、あなたが信仰を持って望まれたことを、信仰を持たせてくださった私たちを通して、この地上においてあなたを表す様として、私たちにその責任を持たせてくださったことを感謝いたします。政治経済文化教育、主よ、さまざまな分野において主よ、私たちがあなたが本当に表したい世界を表していくことができますように、善悪によるこの最大値ということではなく、命と主よ、本当に栄光による、そして主よ、あなたの全知全能なる力による最大値を出していくことができますように、主よ、あなたは私たちを祝福してください。私たち一人一人が本当にイエス様にあって、イエス様、あなたが本当に喜ぶ私たちの最大値が刻まれている、そのもろもろを全部書き記して、もうこれ以上は書くものがない、書くものがない、本当に自分の中であらゆるシミュレーションを終えたものを、主よ、あなたの御前に信仰を持って進め、信仰を持って捧げることができますように、そこには主よ、保証というものがあるからです。その保証されたものは実体化されて、そして主の栄光が 現れることを私たちは知っています。主よ、私たちが本当にあなたに会ってシミュレーションされた完璧なものを持ってあなたに進み出て、主よ主よ、あなたがこれを見てください、これを見てください、これを見てくださいと私たちがあなたの御前に出る時には、主よ本当にイエス様に会って必ず主がこの私たちが持って出たものに対して報いてくださることを、それを信じて出ることができますように、主よあなたは私たちを祝福してください。信仰の本当に創始者であり完成者であられるイエスよ、信仰に基づいて私たちがあなたに進むことができますように、シミュレーションしていくことができますように、主よあなたが私たちを祝福してください。本当にこのヘブルの十一章の1節から6節まで、これの完成版が私たちの中にありますよ。そして主の御名が崇められますよ。主を何でも私たちが具体的に主の御前においてシミュレーションしたものを出すことができますよ。主をあなたが祝福してください。私たちの王であり主であられず、ヘブルの十一章1節から6節まで、これを実体化して私の証人になれ、そして倍も残せと私たちに与えてくださったことを感謝いたします。主はあなたの喜びに預かることができますように、そしてあなたが私たちに与えるこの町々を本当にイエス様にあって支配していくことができますように、主はあなたが祝福してください。彼らはシミュレーションしたものを持ってあなたの御前に出た時に、主よあなたは月上の恵みを与えてください。本当にそれをしかと私は見た聞いた実行するという御言葉が与えられますよ、ね。そして主よ、まだもう一つの月上、天と地にあるその全ての権威は私にある、私が天のものを持って地のものを持って、あなたが私に足したものに応えるということを主よ実体化されますように、主よあなたが一人一人を祝福してください。祝福してください。誰が何と言っても自分がイエス様に会って見積もられたこと、そしてシミュレーションしたことは誰が何と言ってもなるということを、このイエス様に会って主をイメージを強くすることができますように、そのイメージの1日2日3日4日をどんどんどんどんこの日数を重ねることによって、本当にこれが、ね、映画のように見えますように、主をあなたが祝福してください。祝福してください。映画のように見えますように。本当に主よ、あなたが一番最初私にこの教会を開拓させた時に、主よその開拓するたびにあなたは私に夢幻を見せてくださいました。主よその夢幻通りのものがいつもなされたんです。主よ今回も主よ私だけではなくみんながイエス様にあるこのビジョンに対して夢幻を見ることができますように、そして主の皆を褒め称えることができますように、主をあなたが祝福してください。この本当にトランジスタの世界からチューリットの世界に今私たちのこの信仰を移してくださったと感謝いたします。今から0と1の世界にいました。でも主よ無限大のこの数字の世界、この数字によってこう成り立つこの世界、正確な数字によって成り立っているイエス様のこの量子の世界に、私たち全能の世界に入ったことを感謝いたします。今日このメッセージに預かった一人一人をイエス様にあって祝福します。そしてイエス様に栄光を捧げる信仰が実体化された一人一人であられますように。今日来れなかった本当にサーチさんの上に同じ恵みがありますよ。子供たちの上に本当に次世代の、先立ったものとしての証がありますよ。主イエスキリストの皆によって祝福しました。
アーメン。
では主の祈りを祈ります。主の祈り。
手に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の食べを今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。皆さんね、今日から出る前に、ですね、自分の大まかな基準、それについて、こう祈ったもの、主の前で宣言したものを携帯電話の方に入れてね、これに対して具体的なビジョンを教えてください、見せてください、ということを、それをイエス様に祈るんです、祈って、それを録音したものを限りなくリピートにして流しなくて、流すんです、スーッと。なぜ、夜休む時間は私たち世の中とこう垂れ幕下りる。だから一番休む時間というのは世の中と関わりなく神と人の前にいるから、一番そういったことで自分をね、こう染めやすい時間なの。でこの時間を本当に私たちはむやみに生きてる。だから本当にもう祈りということは今までもやってきたじゃない、寝る前までこう祈りながらやっていたじゃない。だからもう自分が今掲げていること、主よ、今あなたにあって私が掲げていることはこれです、これに対してね、具体的にイエス様の前で、ね、請求書が立てるように、出せるように私を具体化してください、それをイエス様、この今ビジョンを具体的に、ね、掲げる、ね、請求書が作りたいです、ください。それでそうすると夢見たり幻を見たり御言葉が聞こえてきたり、でそれを赤い屋根が見えたら赤い屋根を、ね、書くんですよ。赤い屋根が見えました、ね、でそういうふうにしながらどんどんどんどん実体化していくんだけど、夜ね、夜に対して垂れ幕が降りている時にそういうことした方がいい、信仰の気違いがなくても大丈夫、送ってあげる。
あ、うん、大丈夫。
お父さん来るの？
ああ、よ
かった。
お願いします。